こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。お金をかけずに誰でもできる SNS かつメディア PR100 の法則は、広報 PR と SNS 運用を結びつけ認知拡大や売上への貢献を目指す事務所である著者の佐々木行乃は、エアウィーブやアイチドビーでの広報経験を背景にメディア露出、ファン形成、SNS 投稿、プレスリリース、メディアアプローチを具体的な行動単位に分解している。本書の特徴は広告費に依存せず、企業や商品の価値を社会的な文脈に接続して伝える方法を100の法則として整理している点にある。対象は広報初心者だけでなく、 SNS 担当者、営業担当者、中小企業やスタートアップの担当者にも広い。理論書というより日々の運用で迷いやすい判断を実践しやすい形に落とし込む指南書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 SNS とメディア PR を分断せず売上につなげる設計、本書の中心にあるのはSNS 運用とメディア PR を別々の施策として扱わない考え方である。 SNS は日常的な接点を作り、フォロワーや顧客候補との関係を継続する場であり、メディア PR は第三者性を通じて信頼や認知を広げる場として整理される。広告費を大きく使わなくても商品や企業の価値が適切な文脈で伝われば興味、検索、購入、共有へとつながる可能性がある。本書が売上を強調するのは、広報を単なる露出獲得や好感度形成で終わらせず事業成果に接続する活動として捉えているためである。ただし、短期的な販売促進だけを狙うのではなく、話題化しやすい切り口、顧客が共感しやすい情報、メディアが取り上げやすい社会性を重ねることが重視される。この視点により、担当者は投稿数や掲載数だけでなく何の認知を増やし、誰の行動を変えるのかを考えながら施策を組み立てられる。次に、心を動かす PR 設計は商品説明より伝える理由を重視する。本書で扱われる PR 設計は、商品の機能を並べるだけではなく、相手が関心を持つ理由を設計する作業として説明される。広報活動では自社が言いたいことと生活者やメディアが知りたいことの間にズレが生じやすい。そこで重要になるのが、商品やサービスを社会の変化、消費者の悩み、季節性、生活習慣、業界動向などと結びつける視点である。心を動かす情報は単に目立つ表現ではなく、受け手が自分ごと化できる構造を持っている。本書が初心者にも使いやすいのは、こうした発想を抽象的なブランディング論ではなく具体的な法則として提示している点にある。 PR 設計を先に行うことで SNS 投稿、プレスリリース、メディアへの説明が一貫しやすくなる。逆に設計がないまま発信すると、投稿ごとの反応は得られても企業や商品の記憶が残りにくい。本書は情報発信の前段階で何を誰にどう意味付けるかを考える重要性を示している。さらに、SNS 運用ではフォロワー数よりファン化と投稿意図を重視する SNS に関する章では、どの SNS を使うか、どのような投稿を行うか、どの反応を重視するかといった実務上の迷いに応える内容が中心になる。単にアカウントを開設して情報を流すだけでは成果につながりにくく、媒体ごとの特徴、ユーザーの期待、投稿の役割を見極める必要がある。本書では売上につながる SNS 運用やファンを増やす活用法が取り上げられ、いいねを集めやすい投稿の利点と限界にも注意が向けられている。反応が多い投稿が必ずしも購買や信頼形成に直結するとは限らないため、投稿ごとに認知、共感、理解、行動喚起のどれを狙うのかを整理することが重要になる。ファン化の観点では、企業側の一方的な宣伝ではなく、利用者の体験、悩み、共感を起点に継続的な関係を作る姿勢が求められる。本書の実務性は SNS を流行のツールとしてではなく、PR 全体の中で機能する接点として扱っている点にある。そして、取材につながるプレスリリースは宣伝文ではなくニュース素材である。プレスリリースに関する本書の特徴は、単に書式を整える方法ではなく、なぜ送るのか、どのようにメディア側の関心に合わせるのかを重視している点である。プレスリリースは企業が知らせたい情報を載せる文書だが、メディアにとっては記事化する価値があるかを判断する素材でもある。そのため、宣伝文句、専門用語、抽象的な表現を多用すると読み手にとってニュース性が見えにくくなる。特に知名度の低い企業や中小規模の事業者は、大手企業と同じ発表の仕方をしても注目されにくいため、独自性や社会的背景を明確にする工夫が必要になる。本書はプレスリリースを送れば必ず取材につながるという単純な見方を避けながらも、適切に設計されたリリースがメディア接点を生む可能性を示している。実務担当者にとって有用なのは、文章表現の構成だけでなく、誰にとってどの情報が新しいのかを見直す観点を得られることである。最後に、人脈に頼らないメディアアプローチを日常業務に落とし込む。本書は メディア露出を特別な人脈や大企業だけのものとして扱わず、準備と継続によって確率を高められる活動として説明している。広報初心者がつまずきやすいのは、記者や編集者にどう接触するか、何を伝えればよいか、反応がない場合にどう改善するかという実務の細部である。特に働き方の変化により、電話や対面だけに頼る接触が難しくなった状況では、相手の担当領域を調べ、関心に合う情報を整理し、簡潔に伝える力が重要になる。本書の100の法則という形式は、こうした広報活動を大きな戦略論だけでなく、日々の行動として実行しやすくする意図がある。各項目が見開きで完結する構成は、忙しい担当者が必要な箇所を参照しながら改善できる利点を持つ。一方で、より高度な広報戦略や組織設計を深く学びたい読者には補助的な位置づけになる。それでもまず実務の抜け漏れを減らす本としての価値は明確である。結論として、本書は、広報 PR を初めて任された人、企業 SNS を運用しているが成果の見方が定まらない人、広告費に頼らず認知を広げたい中小企業やスタートアップの担当者に向いている。得られる利点は、SNS 投稿、ファン作り、プレスリリース、メディアアプローチを個別の作業ではなく、売上や認知に向かう一連の流れとして理解できることである。特に、実務で迷いやすい判断を100の法則として短く整理しているため、体系的な学習と現場での参照を両立しやすい。同分野の本には広報の原理を論じるもの、SNS 運用だけに焦点を当てるもの、プレスリリースの書き方に特化するものが多い。その中で本書が目立つのは、SNS とメディア PR を組み合わせ、著者の企業広報経験に基づく具体的な運用感覚を前面に出している点である。深い理論研究を求める読者には物足りない可能性もあるが、まず行動に移せる広報の型を身につけたい読者には実用性が高い一冊である。ご支援いただける場合は、佐々木育のポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。